正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今日は9月16日月曜日ということで、もうね、9月も半ばに入りましたが、
はい、
季節はこれから順調に進むんでしょうか。
その辺は正木さんしかわからない教えてください。
僕もよくわかんない、すぐわかんないって言っちゃダメですね。いずれにしてもこれからね、秋が深まるシーズン、いいシーズンなんですけども、実は台風シーズンでもあるのでね、ちょっと注意しなきゃいけないですよね。この正木明の地球にいいことなんですが、まあ、天気だけではなくてね、地球環境全体についての、ね、話題をお届けするという、そういう番組なんですが、今日のテーマはですね、
はい、
南の島の話をしようと思います。
南の島の話ですか。
僕が昔行ったことがある島。
あ、いいですね。
南の島っていうと結構イメージいいじゃないですか、リゾートっぽいね、でもこの南の島は多くの問題を抱えてしまってますので
、なるほど、
はい、今日のその話をねしていきたいと思います。
はい、よろしくお願いいたします。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社の提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
今日のテーマはですね、南の島、ツバルです。
南の島でツバル、ちょっと私初めて
聞いた。どうなんでしょうね、皆さん、ツバルという島、聞いたことありますかね、その名前。
ねえ、皆さんいかがでしょうか。私はちょっとどこにあるんだろうっていう感じで、はい、
場所はですね、ほぼ赤道直下、赤道から、まあそうですね、長く見積もっても500キロぐらいしか離れていない。
そうですか。もう
ほぼ赤道直下の島で、ちょうどですね、東西方向だと日付変更線あたりにあります。
なるほど。
だからハワイよりもちょっと日本に近いんですかね。
あ、なるほど。
ただでもハワイよりもだいぶ南に位置していて、トンガとか、フィジー、
行ったことあります。
あのあたりに近いんですね。
なるほど。
で、このツバルという、まあ、島国、国なんですよ、独立国になってるんですけども、面積がですね、26平方キロ。
26平方キロ、お、ちっちゃいですね。
26万でもないですよ、26平方キロと
ちっちゃって
感じ。めちゃくちゃちっちゃくて、ちょっと調べてみたんですが、兵庫県の瀬戸内海に伊江島というね、小さい島がありますが、伊江島よりも少し大きいぐらい。
本当にね、ちっちゃな島ですよね。
そうですね、で、人口はですね、2006年のデータなんですが9652人で、ヨーロッパのバチカンの次に人口が少ないミニ国家の一つであるというふうに書かれております。
なるほど、
それから海抜がですね、高いところでも5メートルぐらい。
まあ低い
高いところでも5メートルぐらい。
高いところでもですか。
で、こうなるとやっぱりこれ島国なので、海水面が上昇したり地盤沈下が起きてしまうと、もう国の存在そのものがこう脅かされてしまうといった、そんな状況にある島国なんですね。
本当になんかちょっと心配な国ですね、
はい。で、実はね、これ兵庫県ともちょっとだけ関連してまして、皆さんもね、ちょっとこの少し前にニュースに出たんですが、東京オリンピックありますね、
来年。
東京オリンピック出場を目指しまして、このツバルから来られた選手、これは陸上の選手だったかな、が兵庫県の加古川で12日間、トレーニングをしたと。で、実はね、このツバルという国、実はね、僕行ったことありまして、でも少し昔で2007年の3月だったんですね。
10年ぐらい前、
10年以上前になりますよね、で、この時の取材に行ったテーマが、実は地球温暖化だったんです。
あ、まさに、今ちょっと心配ですけど、当時からもそんな心配はあったっていうことなんでしょうかね。
そうなんですね、で、こういうふうなお話すると、なんとなく、あ、地球温暖化、 でツバルっていうとなんとなく皆さん思い出された方も多いと思うんですが、その地球温暖化の影響をもろに受けてしまっているのがこの本当に標高の低い島国ツバルなんですね。でどういうあの国かと言いますと、基本的に国土はサンゴ礁でできています。
あの見た目にはとってもね素敵だなとか、綺麗だなと想像するんですが、
火山でもなくて、はい、サンゴ礁でできているんですね。実際僕が2007年に足を運んだ時、海が当然満ちたり引いたりしますが、はい、満潮の時にどのような状況になるのか、これを実際に見てきました。でそういうその時の様子をお話しすると、まあ、満潮干潮って大体1日に2回ずつペースでね、満潮干潮ってあるんですけども、そのある一つの満潮の時間をずっとね、身構えてね待ってますと、じわじわじわっとやっぱりね海が迫ってくるんです。でちょっとびっくりしたのは、その、海の海水が盛り上がって、海岸から押し寄せてくるのと同時に、だいぶ内陸に入ったところ、海から離れたところでも地面からじわじわっと水が湧いてくるんですよ。
地面から湧いてくる、あ、サンゴ礁だから。
はい、サンゴ礁なので土があんまりなくてね、スカスカの土地なんですね。ですので、地面の下というのかな、もう海水に包まれていて、満潮時になるとその海水がその表面に出てくるといった形なんですね。
でもその上に家とか建ってるんですよね。
家建ってますし、すごく有名な、その温暖化によって影響を受けてしまうということで実は有名になってしまった、町の集会場があるんですね。で町って言ってもこれ首都のフナフティっていうね、これ首都なんですけども、その中にある集会場の前のちょっとした広場がこれバレーボールのコートになってて、常にネットが張ってあるんですね。だから満潮時はもちろんバレーボールできるんですけども、その、集会場の前の広場がどんどん水が染みてきて上がってきてしまうと。ですごく印象的だったのは、その上がってきた水に対して地元の人たちはどういうふうに考えてるかというと、子供たちは喜んで遊ぶんですよ。
なんかね、どこの国の子供さんもね、なんとなく想像つきますが、
でもここが自分の住んでる場所、この土地が自分の土地って考えたらちょっとこれは笑えない状況ですよ ね。でその現地のツバル の普通の民家は高床式になっています。
やっぱり、
ですので、水が満ちてきても大丈夫なように、ということで高床式になっているので、床上浸水という形にはとりあえず形はならない。
なるほど、
もう対策を取ってるわけですよね。でももともとツバルっていうのはあまりやっぱりそのどんどん外貨を稼ぐとかね、そういう体制がなくて、窓がないんですよ。
窓がない。
で僕2007年に行ったのでだいぶ変わってるのかもしれないですけど、窓がない、当然玄関ドアとかない。
そうですか。
でトイレがない。
そうなんですか。
トイレがないっていうことは、空き地で用を足したりとか、そういうのは普通なんですね。でそんな中水が満ちてくる、これ衛生面考えたらかなり良くない。
そうですね、
そういう、残念ながら国になってしまっているわけなんですね。
なるほど。
いろんなやっぱりね、問題その他にも抱えていまして、温暖化による海水面上昇による、浸水であったりとか、少しずつこの欧米文化が入ってきているので、もともとはその自然の成り行きに任せて自然と一緒に暮らしていた、そういう流れで暮らしていた中で、ちょっとずつそのオーストラリアのお金が入ってきたりとか、それからその何でしょうね、自然に帰らない例えばペットボトルとか、ガラスの瓶であるとか、がどんどんどんどんやっぱり入ってくるわけですね。便利っていうこともあって、でそうするとその処理をするゴミ処理場がないんですよ、ツバルには。
お手洗いもないくらいですからね。
そうなんです。もともと土地も狭いですので、ゴミ捨て場はあるんですね。確かにちょっと町から離れたところに
あるんですね、
でもそこに捨てていくとどんどんどんどんそこは埋まってしまって、そのゴミ捨て場も町に迫ってくるわけです。いろんな問題を抱えているツバルという印象が当時は僕もありました。
もう十数年前でその危機というか、心配を感じられて、
そうなんですね。 でもちろんこの番組でも何回となくお伝えしてますけども、地球の温暖化というのは昔からどんどん残念ながら進んでしまっていて、これから先もある程度の一定のペースで進まざるを得ない状況になっていて、ということはそれに伴って海水面の上昇も、まあ、ある程度進んでしまうと、で当然そのツバルの国もこれから先はいろんな対策を取っていかなきゃいけない、もう死活問題ですよね。自分の国がどうなるかっていう問題なのでね、まあそんな中ね、東京五輪を目指してっていうね、そういう動きもあるんですけども、やっぱり実際国は非常にひどいことになっていると、前半お話しさせていただいて、後半はですね、この気候変動に非常に翻弄されてしまっている、今のツバル、それからこれから先どういうふうに、対策を取っていくのか、そのあたりにね、話を移していきたいと思います、
はい、
ここで一曲お届けしましょう、
はい、ちょっと気分を変えて、
はい、
ジャック・ジョンソンでバナナパンケーキ。
Can't you see that it's just raining? There ain't no need to go outside. But baby, you hardly even notice when I try to show you. Song is meant to keep you doing what you're supposed to. Waking up too early, maybe we could sleep. Make you banana pancakes, pretend like it's the weekend now. We could pretend it all the time, yeah. Can't you see that it's just raining? There ain't no need to go outside. But just maybe, like a ukulele, Mama made a baby. Really don't mind the practice, cause you're my little lady. Lady, lady, love me, cause I love to lay you lazy. We could close the curtains, pretend like there's no world outside. Then we could pretend it all the time, Lord. And can't you see that it's just raining? There ain't no need to go outside. Ain't no need, ain't no need. Can't you see, can't you see? Rain all day and I don't mind. But the telephone sings.
曲はジャック・ジョンソンでバナナパンケーキでした。
穏やかな曲でしょ、
はい、
でこういう曲がね、実はツバルにも非常に似合うんですよ、風景は。
なんかね、あ、そんな感じします、
地球温暖化による、ね、影響が問題になってるんですけども、地元に住んでる人たちって本当に自然と共に暮らしているんですよ。
なんか穏やかにね、こう海を見ながら、なんか本当それだけでもね、癒されるというか、幸せな。
あ、思い出しましたけど、その2007年のね、僕が行った時に、
はい、
本当にそういう穏やかな人たちが住んでる国が非常にこう自分の国が温暖化などの影響によってね、住めなくなってる、来てるっていうのは本当にかわいそうだし、何とかしてあげたいなって改めて思い出しました、今。
あ、本当ですよね、
でそのね、ちょっとね、話を戻しまして、そのツバルのその海抜がほとんどない島国ツバルなんですが、やっぱりね、いろんな何でしょうね、悪影響というかね、問題というのはたくさんあって、まあ、一つはですね、海面上昇による、水没問題、これはもう国土が減ってしまうという大問題なんですね。
で、
これが一番大きい問題であることはこれ間違いないんですね、じゃあどんどんどんどん進んでいってしまうかというと、実はそれはその自然の流れである程度歯止めを利かす自然の流れも当然あるんですね。
自然自身が調整をしてくれる、
でそれなぜかという、何かというと、そのサンゴ礁でできた島なので、そのサンゴ礁はどんどんどんどん発達していけば、サンゴもすくすく成長して、サンゴ礁も大きくなっていって、しっかり土壌を支えられるぐらいの成長があればね、国土が減るっていうことはないんですけれども、実はその要となるサンゴ礁が弱ってしまう、白化現象ってね、皆さん聞いたことがあるかと思いますが、これも地球温暖化です、引き金はね、これによってサンゴが死滅してしまって、白くなってしまって、サンゴ自体が弱まってしまって、なのでその自然のその復元効果というのかな、それもあまり頼りにできない ということも言われています。
これは深刻ですよね、うん、
実はですね、そのツバル飛行場が一つあります、
はい、
滑走路を建設した時にサンゴ礁の一部を壊してしまった、だいぶこう大きく壊してしまったんですね。
なるほど。
で、はい、これ壊される前はサンゴ礁の中に雨水とかがたまるね、淡水の海水とは違うたまり、水たまりっていうか池というか、
あ、
結構規模の大きいのがあったんですね、
生活用水にもなります
ね。もちろんなってたと思うんですね、でそれを壊してしまったので、その淡水のところに海水が流れ込んでしまった。
あらら。
でこれ海水が流れ込んでくるということは海の満ち引きの影響も内陸部も受けてしまうということなので、
ということですよね。
そうですから、さっきお話しした内陸部でも満潮時は水が上がってしてしまう、はい、来てしまうというね、そういうことになってしまったと、
はあ、なるほど、
うん、で最悪なことにですね、これ少しまあ前の話ですが、1972年にこのツバルの首都フナフティはですね、サイクロンベベでかなり大きな被害が出てしまいました。
そうなんですね、
農作物は塩害でやられてしまいました。それからもちろん、砂浜も削られました、
はい、
で家屋も被害を受けました、
うん、
でそうなると被害を受けた人たちは町に集まります。
そうですよね、
首都フナフティにどんどんね、人が集まって人口がその場所だけ急増してしまったんですね、
うん、
でもともと土地がないので普段は住んではいけないような低地とかね、浸水しやすいとこでも人家がどんどん立ってしまったので、
うん、
またこれ満潮時になると、また住めない状況になってしまったっていう、そんなもう板挟み状態、になってしまっています。
なるほど。
でもう一つ付け加えますと、大体ですね毎年2月にかなり強い風が吹く地域なんですね。で海上吹く強い風って当然海水をねぐっとこうで押し上げますので、
はい、
かなり大きく潮が動きます。あのキングタイドっていうふうに言うんですけども、キングタイドになると当然満潮の度合いも大きくなりますので、年に1回この2月前後はほぼ間違いなく毎年のように大きな被害が出てしまうと。
なんかこう気の毒でなりません、
う
ん、
そうですよね。でこうやってお話しすると、うん、あのいろんな原因があって今の環境ができていて、
はい、
でもその中でやっぱり被害がサイクロンが来たら被害が出てしまうと。でその被害の度合いがもっと今まで以上になってしまう、その原因が実はもっとその地球全体の、大問題である、まあ、例えば地球温暖化とかね、この地球温暖化っていうのは別にツバルだけの問題じゃないじゃないですか、
うん、そうですね、
ツバル自体個々にたくさん問題抱えてる中で地球全体の大きな問題が重なって、うん、今までよりもちょっと厳しい状態になってるというのがちょっと まとめるとそういう現状になってると思うんですね、うん、
なるほど。
で実際にそのツバルはツバル政府としてはどういう動きを今してるかと、具体的に言いますと、なんと残念ながらですね、環境難民として別の国に移住するという政策が進んでいます。
なるほど、
うん、
まあでもそれがあの一番こう早いと言いますかね、解決策としては必要になって、それだけこう危機感があるということですよね、うん、
まあでも自分が生まれて育った場所を、
うん、離れる、
離れなきゃいけないというね、
それは辛いでしょうけどね、うん、
もう少し具体的に言いますと、
はい、
現地のあのツバルの政府は、うん、50年以内に人はもう住めない土地になるかもしれない、
うん、そこまでも、うん、
これを前提として、ツバルはおよそ30年かけて国民全員を国外へ移住させることを目標に、
うん、
オーストラリアとニュージーランドに国民の環境難民としての受け入れを要請したと、うん、でオーストラリアは残念ながらちょっといろんなね理由もあって拒絶されてしまって、ニュージーランドへは2001年から移住がもう始まっています。
そうなんですね。
で現時点2019年、今年どうかっていうちょっとそのデータがなくてね申し訳ないんですけれども、はい、まあ残念ながら進んでしまっているんでしょうね。
ねえ、そりゃそうですよね、うん、進むしかないというか、
まあそれと並行して、その、まあ、地球温暖化による海水面上昇をなんとか抑える取り組みをということで、
はい、
各国にねいろんなアプローチを多分かけてると思うんですけれども、
はい、
まあそういう国があるということを皆さんもね、少し頭にね置いていただければというふうに思います。
本当ですね、私たち本当こう知らないといけないこといっぱいありますね、
うん、そうですね、はい、はい。今日は多くの問題を抱えてしまっている南の島ツバルのねお話をさせていただきました。
はい、兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さてここで番組にお寄せいただいたお便りね紹介したいと思います。たくさんいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。もう早速ね今日の話に絡むようなエコーですねって言ってね、うん、この頃お天気がまあ激しすぎて地球にいいことを一人一人が心がけなければならないって思いましたと、マーブルさんからもいただいてます。
マーブルさん、ありがとうございます。神戸市
の方、いつもありがとうございます、ね、プレゼントの応募もいただいていますがありがとうございます。いや、そして、もう一つねこれも素敵なメッセージいただきました。まさきさんの優しいこの口調にですね耳を傾け、ラジオからのお話を楽しみに聞かせていただいていますっていただいてますね、はい、で4歳になる女の子の孫がいろんなことに興味を持ち、あの白い雲はどこから来たのとか、お水雨は落ちてくるのなど可愛い質問をしてきます、うん、ちゃんと教えてあげれるようにお天気のお話聞きながら少しでも学びたいですねといただきました、うん、ありがとうございます。はい、この方明石からね、いただきました。エクボのママ
エクボのママさん、エクボの
可愛い名前ですね、
ありがとうございます。
はい、さあね、プレゼントの応募もありがとうございます、うん、さあそしてもう一ついきましょうか。何気なくラジオのダイヤルを動かしていたらどこかで聞いたことのあるお声、まさきさんラジオされてたんですねって終わりかけしか聞けなくて残念でした、また聞こうと思いますって奈良県からいただきましたよ。
おー、ありがとうございます。
ありがとうございます、ね、山口さんありがとうございます、はい、あのプレゼントの応募もいただいております、
はいはい、毎週月曜日地球にいいことお届けしておりますので、ね、はい、ぜひお聞きいただきたいと思います、
ね、
もう
たっぷりとまさきさんのメッセージ、ね、はい、お届けできますのでね、聞いてくださいね。
で、そう、はい、皆さんのようにねメッセージいただいた方の中からね抽選になりますけども、はい、プレゼントをね毎月、はい、いいものを変えてねお届けしたいと思うんですが、はい、今月は何でしょうか。
今月もですね素敵なプレゼント、これね折りたたみ式のボトルね、カラビナ付きというのがね、
カラビナが付いてますね、カラビナでこう引っ掛けられる、
そうなんですよ、だからまあアウトドアにもね、うん、ぜひ持っていただきたいと思いますが、うんうん、このカラビナが付いた折りたたみボトルをプレゼントしております、はい、はい、色も3色ね、
そうですね、はい、抽選になりますけどもね、はい、ぜひお待ちください。
お待ちください。
さて宛先をここでご紹介しましょう。
はい、お便りおはがきの場合は郵便番号 650-8580 ラジオ関西まさきあきらの地球にいいことまで送ってください。またファックスでは 078-361-0005 078-361-0005 となっています。またメールではまさき @jocr.jp こちらまでお寄せください。
はい、お待ちしております、はい、
お待ちしてます、
ということでまさきあきらの地球にいいことはこの辺でお別れしたいと思います。ご案内はまさきあきらと
荻野恵美子でした。
それではまた来週、
さようなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社の提供でお送りしました。